トネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスヘイトネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日は元気に中山純子さんお越しになられております。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週は失礼しました。
いえいえ
ありがとうございました。
はい、純子さんがね、いない間もちゃんとメッセージをいただいてますので、うん、 それなりに私とともみさんで、
はい、ありがとうございました。
はい、語りましたけれども、まあなんてね、答えは見つからず。
そう、ね、いやでも教育とか子育てとかは答えはないと思うん
でね。そうなんですよ ね。だから物の見方みたいなのをこう見解を広げるっていう感じですか。うんうんうん、
ですね。
うん、日々そういう感覚かな。う
ん、そして日々なんか気づきがあれば、
そうですね、
自分なりにね、他の人はこうだけど、うん、自分はこうしていこうってちょっと少し自分で、ね、はい、何か気づきがあって修正っていうのもなんだか自分なりのこう心地いい、
そうですね。で、教育方法とか、うん、あと私たちが、行った時代とは違う学科が増えてるじゃないですか。うんうん、で、先週はパイロットの、
そうですね、
養成という形でありましたけど、はい、時代と教育の流れとともに自分たちがこうどういうふうな選択をしていくかっていうのはこれからの課題かもしれませんね。
だから本当に真を持った子育てっていうことはすごく大事だと思うので、うん、自分我が子をどうして我が子にどう育っていってもらいたいのか、はいはい、ここの真がぶれてなければ、うん、やり方はいろいろあっていいと思うんですよね。だからやっぱり私はそうなんですけれども、親であればやっぱり子供が幸せに生きていってもらいたい、はい、
本当にそれだけですもん、
ね、うん、ですよね、うん、子供やっぱり苦労してでもと言いますけれども、はい、その先にやっぱり自分の人生幸せだと思えるようになってもらいたいじゃないですか。
そうですね、
なのでそのためにということで我が家はやっぱりこういった方針でこの子を育てたいという、はい、ぶれないようにはしていってもらいたいなとは思います。
そうですね、うん、だからもう親ももう本当勉強日々
ね、
うん、そんな感じです
ですね、はい、頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。では、最近純子さんの中で、
はい、
こう気になるニュースございましたら、
は
い、
この1週間でいきますとですね、はい、やはりもう一番、まあ、大きいニュースとしましては国立大学のですね、はい、この九州地方の鹿児島大学だとか琉球大学なども含めた地方国立大学17大学の人文系学部長が文部科学大臣ですねに抗議声明を出したそうです。
はい、
何の抗議声明を出したかというと、その国立大から文系の学部はなくなるみたいな感じで捉えられたことの釈明ではなくですね、その通知を撤回すべきだというようなことですね。組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換というその通知を撤回すべきだというような抗議声明を出したということがニュースに載っておりました。11月1日のですね。で、この人文社会科学系、いわゆる文系と私たちが言っているものですね、はい、この学部は若者が地元に定着する受け皿の一つと、その教育や研究は地方大学の役割でもあるということを、もうその10月26日に出した抗議声明に名を連ねた鹿児島大学の平井和臣法文学長は力を込めるということもおっしゃってました。
文系なくなる、
ね、だからそういうなく全くなくなることではないんですけれども、誤解を与える文章だったんですね。そういうふうな感じで ね、
そういうことなん
ですね。それでその文科省もその釈明をするような形だったんですけれども、もうとにかく今その釈明に追われてるらしいんですよ ね。
そうなんですね。
だけれどもやはりこう生徒たちには戸惑いの声が上がっていて、8月の九州大学のオープンキャンパスに参加した高校生からも旧大から文系がなくなるかのかという声が上がったり、また旧大で文系理系問わず幅広く学ぶ21世紀プログラムの3年生の学生さんは、まるでこの通知は文系はいらないと言われるようだったと言ってるように、やっぱりそれ捉えてしまうんですよね。
まあ、でも、うん、そういうふうに捉えられるということは、うん、なんとなく今の風潮がですよ、うんうん、 ちょっと理系ベースというか、そうそうそうそう、
ね、ありますよね、うん、でこの通知の背景にも少子化に伴って国は国立大学にやっぱり改革迫ってますよね、はい、今予算も削減したり、はい、で限られた予算を技術革新につながる理系を中心とした教育研究に集中したい思惑はあるようなんですよ。ね、それで熊本大学としても今のところの素案では人社系の再編、人文科学系、人文系とか社会科学系ですね、再編をしたり、鹿児島大学も分離融合をキーワードに学部の見直しを計画したりしてるそうですし、この福岡のお膝元九州大学も2017年度までに教育学部ですね、はい、文学部、芸術工学部など複数の学部にまたがる心理学を統合して新学部設置を視野に入れているそうです。ねえ、まあ、いろいろ変わってきますよね。
そうですね、
もう文系出身の私としても、
うん、やっぱりね、うん、文系出身の私たち、うん、もう感じてはいますよ、うん、潰しは効かなかったなとか、
そうそうそうそう、
ちょっとあの就職先に ね、ちょっとこう偏りが ね出るかなとは思いますが、でもなくなる必要はないし、
ないですよ、ね、
むしろあのあってほしいというか、
欲しいですよ、ね、
残してほしいですもんね。
でやはりこれはあのこういった再動きについて九大大学院の八尾坂あの教授ですね、はい、教育経営学の八尾坂教授は、文系は社会の中で知的財産として継承していくもので、うん、課題探究力として必要だと、うん、国立大学も社会のニーズを踏まえ特色個性を出していかなければ生き残っていけないのだろうと指摘しているということですが、
いや本当にどうなっていくんでしょうね。これからコミュニケーション能力が必要と言われる時代なのに、ね、やっぱり文系は ねなくなってはいけない学部とは思いますけどね。
やっぱりあの潰しは効かないけれど、シェイクスピアなんかを研究する人、
そうですよ、
そういった学生さんは
芥川、ね、そうそうそうとかね、やっぱりああいう文学を研究しなくちゃ、まあ、何も語れないというところもありますよ ね
元歴史なんか、私は歴史が専攻だった、はいはい、日本史がね、はい、確かに全くで就職には関係ないんですけれど、今年を経てみるといろいろ語れるんですよ。
いや本当ですよ、
うん、この時にやっぱり一生懸命研究したこと、うん、私特に万葉時代とかいう、もう本当に潰しが全く効かないことを研究したんですよね日本書紀とか。
なるほど。
そうで、日本書紀についてとか語る場面もないです。だけれどもやはりこの福岡のこの時代背景とかそういうもの、例えば名の津とか、はい、そういったことなんかのちょっとしたうんちくはあるんですよね
いやそうでもね本当、うん、私はちょっと英米文学の方になりますけど、うんうん、むしろですね、その誰が何をしたかというよりもですね、あの想像の世界とか、
そう
そう、もしもこうだったらっていうね、
そんな
ね、
それ
そんな勉強ばっかりしましたね。
ですよね、うん、なので今日は後ほどのテーマにもあるんですけれども、はい、やっぱりその今リリーさんが言ったもしもこうだったら、うん、そういった想像を、うん、思いを馳せるっていうか、はいはい、想像する力、
はい、
うん、だって理系のようにこうきちんと証明できるものでもないじゃないですか。
世の中はね、うん、見えないものばかり、
ね、
自然界ね、
そうそう、
生きてるわけで宇宙にもつながっていますので、
うん、そうなんです ねだから本当に最近ちょっとうちの息子1年生なんですが、手塚治虫さんの漫画、はいはい、名作の火の鳥、
はい、
たまたま病院に歯医者さんにいた時にそれがあったので、本人にとっては難しかったと思うんですけど読んでた。そうすると卑弥呼が出てきた。
はい、
卑弥呼が出てきた、まあ、そういうことになったら私語れるんですよね卑弥呼が出てきて、そう、邪馬台国、うん、そう、ここ福岡にある九州説と大和説、奈良の説があるんだよと、うん、でも本当にこれってどちらも、まあ、奈良説の方が、大和説の方が今すごくそちらの方じゃないかと言われてますけれど、やはりこれも証明できない、まだ、
ね、
うん、いろいろね、そこの部分にこう想像力を想像を馳せて息子といろいろことを言えたんですよね。
いやありますよ、うん、古墳一つ見ても、
そうそう、
いろんなこう ね思い描くものがありますから ね
だから理系、もちろん理系も大事です、はい、だけどもこういったこともね、いやもう大事なんじゃないかなと。
そうですね、
だからこれも正解はないんですけどね。
そうです ねだからやっぱりバランスというかね、う、まあ、やっぱり一つ必要だからこっちを削ろうっていう考えだけは ねちょっとこうもったいないかなと、
まだもう少しここは議論の本当に余地があるのかなとは思います。
はい、
はい、
では今日の一曲お送りしましょう。スザンヌ・ブエカでルカ。 時刻は11時13分になりました。それでは今日のテーマをお願いします、はい、
リリーさん、はい、アクティブラーニングという言葉聞いたことあります？
アクティブラーニング、
うんね、私もなんとなくは聞いてたんですが、うん、今回ちょっとこれについて深く掘り下げてみようと思ったんですね、はい、最近これ実はですね、文部科学省が先ほども言った2020年ですね、今から5年後には小中学校、はい、それから高校で順次導入する新学習指導要領の柱にしようとしてるんです。このアクティブラーニングで流行り言葉のようになってるんです。少し学校の教職員たちの間には、でこれどういうものかというと、教員が一方的に教える講義形式ではなく、アクティブですから児童生徒同士の話し合いや討論を重視した学習法なんですよ ね、 ね、うん、でここね、この福岡の地元の中川町の安徳北小学校、ここ の、 事例が載っていたんですね、新聞に。11月3日の西日本新聞に掲載されてましたので、はい、ちょっとこれについてお伝えしたいんですけど、2年生のクラスで掛け算九九をこのアクティブラーニングを取り入れて学ぼうとしてたんですね、うん、通常九九学習って言ったら九一学九二十とか九二十八とかいうふうな形で暗唱反復型が中心じゃないですか、はい、これここはそうではなくって、先生が黒板に書いた目当て学習目標が縦や横を見て九九の決まりを見つけようということで、黒板に書いた先生の九九一覧表を見て児童たちがまず自分なりに気づいたことを書いていくんですね、はい、例えば5の段の1の位は0や5ばっかりとか、はい、9の段の1の位は1つずつ減っていくとか、
はい、
うん、で通常ならそれから4人程度のグループ学習に向かうんですけれども、先生の次の指示っていうのはがですね、こんな感じなんです。誰とでもいいから話し合ってごらんと。もうあらかじめ班を作ってるんではなくて、児童たちは一斉に席を立って相手を見つけて話し合いをしていくらしいんですね、うん、でグループ学習では説明役と聞き役が固定されがちだけれど、こう言って誰とでもいいからというふうにすると全児童が双方の役割を担うことがなるので、うん、自分の言葉で話すことができて、そして自分も相手の話をしっかり聞くことができるというようなことをやってると。
なるほど、
ね、いうことなんですよね、
はい、うん、これは自ら自分で相手を探すことから始まるということですね。
そうなんですよね。自分で気がついたこと、はい、思ったことを自分で動いて伝え、相手の、相手の話も聞くということ。
なるほど、
うん、これ非常に面白いなと思ったんですね、はい、受け身の授業ではなくてですね、
そうですね、
でアクティブラーニング、これを今後導入していくに向けて、でもただ闇雲に動かせてもどう動いていいことかもいいかがわからない子もいると思うんですよ、うん、きっと、はいはい、おとなしい子であるとかですね、はいはい、だからそれでこの安徳北小学校では脳科学で、これはよく脳科学の分野で使う言葉なんですけれど、メタ認知、メタはカタカナです、うん、メタ認知の手法も取り入れると、うん、メタ認知というのは平たく言えば自分以外にもう一人の自分を立てるんですよ。で、はい、自分と対話するその 脳機能、
はい、
これってどうなんだろう、本当に正しいのかなとか、
あ、なるほどね、
うん、そういうふうなことをこう自分で設定して自問していく、
うん、その部分は今までの授業や、うん、まあ、こういろんなこう何かイベントだったり、うん、こういうことがあった時はなかったような気がします、うん、
なかったですよね。
ちょっとアウトプットだけとか、
それから先生が言うことは全て正しいのことを前提にね、うん、やっていくと。
そうですね、う
ん、なのでこのメタ認知をやっていくことによって、なんで自分が楽しいと思った時なんで楽しいんだろうとか ね、
う
ん、なんでこれおかしいんじゃないかとか
落とし込んでいく
っていうんですか。そうそうそうそう、うん、なので今日先ほど言ったその想像していくっていう冒頭にあったね、はい、そういう力も出てくるのを芽生えてくると思うんですよね。
うん、うん、
でこの安徳北小学校がこうした授業改善に取り組む背景には学力格差があるからと、やっぱ地域柄非常に、で例えば僕はどうせできないからとか、なんとなく分かったと、 いうことで、もうそれ以上学ぼうとしない、最初から学ぶことを諦めている子どもたちがやはり今増えてきていると。もうこれは学びからの闘争というふうにも言うんですけれども、革新的なもう深いところには到達してないのに理解しているかのように振る舞う。
なるほど、ね、
これ大人でもあるかなと、なんとなく分かったと。
いや私たちにも教育いただきたい、していただきたい。
そう。
あ、なるほど。結構地域でですね、いろんな活動されている中に、こういったアクティブラーニングという言葉は出てませんが、似たようなことをやってる活動をしているグループ、ね、団体ありますね。
ありますよね。なので例えば国語の授業でも、通常は物語の場面とか表現の読み解きが中心、例えばこの主人公は今ちょうどリティさんのところもどうだろう、まあ、クジラ雲じゃないかな、はい、そうですよね、クジラ雲ですよね。でどうしてこういうふうな思いをしたのかなとかいうことで、その教科書 の, 主人公になったつもりで考えさせたりもあるんですが、自分がこの主人公だったらというふうに考えさせるのがアクティブラーニングなんですね。
なるほどね、すごく私の中で今こう気になっていることが、よくどっちでもいいとか、どうでもいいとかいう、ね、言葉を子どもたちがよく出してるのを聞くんですね。でこう行こうかとかしようかったら、どっちでもいい、どうでもいいとかね、で お母さん決めてみたいなね、これがねとってもな気になるので、むしろこういうものはもう、
これは
訓練としてもいいかもしれないですね。
教育改革ですよ ね,
ね、
なので物語に続きがあるとすれば、この続きはあなただったらどう考える書く、ね、とかいうこともアクティブラーニングになるし、
なぜ私は思ったかっていうね、そこがまたね、自分の意見、自分の言葉で話すということも大事ですよね。
大事ですよね。そのためには、やはりこうお母さんも子供が言うことにはしっかり耳を傾けてもらいたいし、お母さんはこう思ったからということも伝えてもらいたいし、子供にばかりね、これをこのアクティブラーニングを教えようとするんでなくて、家族でまずやってもいただきたいなと。
はい、やっぱりこれはどの世代にも、必要
そうだね。必要ですよね、自分の言葉で語って学ぶと。
そうですね、
今いろいろ先ほどの文系理系のことについても、もしかするといや僕はこうも理系が大事なんじゃないかと思ってる子どももいると思います、それはそれで大事なことなので、
意見交換がそこで、なぜこれは僕は必要であって、私は必要でないかと思うっていうことを、意見交換っていうスタイルがこう出来上がるといいですね。
出来上がるね。これでも家でできると思います。
そうですね、これは別に教科じゃなくても他のこと何でもいいですよね。
できますよね、普段のニュースでもできますし、なのでこれアクティブラーニングって非常に面白いと思ったので今回お伝えさせていただきましたが、エイドネットの方でもこういったやり方での指導っていうことももちろんやってます、子どもたちその自分が担当した生徒さんに対してどうしてこうなるのかなとか、君だったらどう考えるとかいうようなこと、ただ本当に計算の解き方だけを教えるんではなくて、そういった思考などについても相談したり考えをすることもできます。
そうですね、
またお問い合わせいただきたいと思います。
ありがとうございました、時刻は11時21分です。では今日の名言をお願いいたします。
すいません、ありました、申し訳ないです。幸せを数えたらあなたはすぐ幸せになれる、ドイツの哲学者ショーペンハウエルの言葉です。
何ですか、
幸せを数えたら
暖かくなるじゃないですか、
あなたはすぐ幸せになれると。これ最近でも、テレビの朝 の地元の朝の情報番組でもやってましたけど、レジリエンスっていう言葉が今すごく流行ってるらしいですよね、
よく聞きますね。
逆境力にこう、逆境力っていうかですね、逆境にあった時なんかに立ち直る力、こういうものレジリエンスっていうふうに言うらしいんですけれども、そこを鍛えていくためにはどうすればいいかというと、その日にあった幸せなこと、嬉しかったこと、いつも毎日3つずつ数えて書き出していってくださいってことを、その専門の方もおっしゃってたんですよね、これとも通じるかなと思うんですよ。でこの朝からもう本当に朝から今日一日何にもいいことないよねと思っている方も何かあったと思うんですよ。今日は信号青がスムーズだったとか、赤が一度もなかったとか、電車が時間通りに来たとか、
ありますよね、
そういうことも 本当に当たり前でなく幸せなことなのかなと。で
そうか、そうだからその当たり前と思うことを、うん、もしですね幸せとわからない場合はですよ、当たり前と思うことで良かったことを出せばいいですね。
そうそうそう。でそういうことをやっていると脳がだんだん本当にそれを探し出そうとアンテナを張っていくんですよ。毎回毎回、ね、毎回それを繰り返していくと、うん、で今日何もいいことないかな、じゃあ今からあるかもしれないと思ってそこに集中していく、うん、アンテナが向いていく、うん、そうしていくとやっぱり集まってくるらしいんですよね。
へ、う
ん、これはのよくあの私も お母様方にお伝えするんですけれども、やっぱり自分が妊娠中って妊婦さんばっかり目に行くとか、うん、今小学校1年生の母になったら小学校1年生ニュースなんかに目が
すっごく目が行きますよ ね、 ニ
ュース、あの受験生の親御さんは受験のニュースに耳が行く、うんうん、私たちにとっては全然スルーするようなニュースも耳が行く、はいはいはい、これやっぱりアンテナがそこに向いてるから周波数キャッチするんですよね。なので絶対に幸せ、私の今日のいいこと1日3つずつ考えていこうと、うん、数えていこうというふうにしていくと、うん、そこにアンテナが張られていきますので。
なるほど、純子さん前からね、うん、脳はごまかせるよってね、そうごまかせますおっしゃってましたもんね、
はい、ごまかせますので。
なるほどですね。
ですのでこのショーペンハウエルの幸せを数えたら、はい、あなたはすぐ幸せになれるっていう言葉、うんうん、これをぜひまた今日から座右の銘にもしてもらいたいなと思います。
はい、はい、即取り入れたいと思います、
はい、できます、はい
はい、今日もありがとうございました。エイトネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイトネットの提供でお送りしました。